もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
はい。
よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
はい、ちょっと私がですね、ちょっと人の顔色をちょっと伺う癖がちょっと強くてですね、
はい。
人の意に反することをちょっとやってしまったりとか、
はい。
あと否定されたりするとちょっと、あんな心が動揺してしまってですね、
はい。
まあちょっとこの恐怖心っていうものをどうやってこう払拭したらいいかっていうちょっとご相談だったんですけ
なる
ど、
ほど。
はい。
あなたはおいくつですか？
はい、私38歳です。
38歳。ご
はい。
結婚されてます？
え、独身です。
独身でいらっしゃる。
はい。
じゃあ、お父様、お母様はご存命ですか？
はい。
お父様おいくつ？
82歳ですね。
はい。お母様は？
75です。
75歳。ご兄弟いらっしゃいますか？
はい。兄が41歳で一人暮らしです。
はい。で、今じゃあ、生活は一人でしてらっしゃるの？それとも親御さんとご一緒？
あ、実はですね、父親と母親がですね、ちょっと別居しまして、
あ、なるほど。
まあ、母親と私とで生計を一つにして、現在生活してますね。
はい。
はい。それでも、まあ、私は今、ちょっとアルバイトと、あと在宅ワークをしながら、ちょっと不安定な収入ではあるんですけど、まあ、そうやって稼いで一応、生活はなんとかかんとかできてるんですけど、
はい。
はい。
ちょっと思い出していただいた方がいいんだけど、
は
お子さんの時はどういうお子さんだったか、も
い。
しくは、家庭はどういう家庭でした？
まあ、やっぱり父親が典型的な学歴重視の父親でし
ああ、は
て、
い。
で、やっぱりちょっとこう、まあ、多少の暴力も振るってくるところがあってですね、
はい。
で、母親が結構泣かされてたような家庭で私ちょっと育ちまして、
ああ、はい。
はい。それで、まあ、ちょっと、それもあってか、ちょっと人が怖いっていうんですかね、そういうちょっと気持ちが、
これあれですか？
はい。
お父様がお
え
母様には手を挙げた。
え。ええ。
お兄さんやあなたにも手を挙げた？
あ、やっぱり、はい。そういうことはありまし
な
た
るほ
ね。
ど。
はい。
そうすると怒られないように、
はい。
お父さんの顔色を見て育った。
そうですね。それと、あと、母親もちょっと私とかに対して、こう、当てつけて、なんかこう、イライラ感をこう、ぶつけるところもあったので、
あ、お母様もやっぱり
は
そっち側
い。
なのね。お兄さんはどうなの？
兄はちょっと、のほほんとしてるようなところがあるので、もうなんか、我が道を行くっていう感じで、なんかそういうことがあったら、もう家からささって出て、それでなんかこう、逃げていくような、それでなんかほとぼり冷めたなと思った時にこう帰ってくるような兄
なな る
ん
ほど。お
で、
兄さんの方が要領が良かったのね。
そうですね。
はは い。
い。はい。
で、その学歴重視のお父様のな元で育って、
はい。
あなたの学歴はどうなったんですか？
あ、はい。私一応22歳で一応大学は卒業はできまして、
はい。現役
は
で
い。
ストレー
そうで
ト
す
で行った
ね。
わけですね。
はい。
はい。
まあ、ただ、そこからですね、やはり人が怖いっていうところで、ちょっと2、3年間、やっぱりちょっと引きこもりの状態だったんですよ
は
ね。
い。
はい。で、ちょっとこのまんまだとダメだなと思って、
うん。
もう25歳の時に、もう本当に何とかしなきゃと思って、一応契約社員の仕事を見つけて脱出はしたんですよ。
はい。
はい。で、そこから、7、8年はもう、何とか働くっていうことはできたんですけど、
はい。
やっぱりちょっとこういう性格なものですから、なかなかちょっと続かなくても、本当に、
ね、でも7、8年よく続いたじゃないですか。
そ
はい。
うですね、
うん。
はい、まあ、
はい。
ただ勤続年数増えると、そ
うん。
の重圧ってものもやっぱり多くなります
まあ、
から、
仕事はね。う
なので、ちょっとそれが耐えられなくなって、
ん。うん。
で、まあ、ちゃんと転職とかっていうふうに考えて、転職も繰り返したんですけど。
はい。
で、その行く先々でちょっと人の顔色を伺いながら、こう仕事をするっていうふうになってしまって、ちょっと馴染めなくなって、
はい。
はい。で、まあ現在はまあアルバイトを週1回なんですけど、
はい。
そのアルバイトとあと在宅ワークで、まあなんとかお金稼いでるっていう状況なんですよね。
それで、
はい。
あなた自身は、ここにご相談になったっていうのは、将来は、
はい。
他人の顔色は伺いたくないの？それとも、 人と一緒にいる職場で働きたいの？
まあやっぱりちょっと仕事ってなると、人と顔を合わせて。
なるほど。あなたは仕事として人と顔を合わせながらの仕事がしたいんですね。
そうですね、はい、そっち側に考えています。はい、
わ、
はい、
かりました、
ね、はい。
今日はですね、シンクロの銅メダリストで、
はい、
メンタルトレーナーの田中ウルヴェ美和子先生がいらしてますので、
はい、
伺ってみたいと思います。
あ、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、ちょっとまず確認ですね。顔色を伺ってしまう、こうガツンと言われたりするとちょっと怖くなってしまう、
はい、
動揺する、
はい、
でそうするとこう仕事が続かないっていうような表現だったんですけど、
はいはい、
例えば動揺をしても、
はい、
仕事を続ける人も世の中にはいるはずですよね、
はいはい、
そうすると違いは何だと思いますか、あなたの。
なんかこう動揺しても結局また持ち直して頭を切り替えてるのかなっていう気はするんですけど。
なるほど。例えばね、
はい、
そしたらじゃあそういう持ち直す人っていうのは、
はい、
例えばどう持ち直すんだと思いますか。
それがちょっと自分でもそのなぜそんなことができるのかがわからないんですよね。
ね、
はい、うん、
私の今予想としてはちょっと2種類の何か、はい、ヒントが見つかればいいなと思ってるので、
はい、
まず一つ目、人の顔色を見て怖いなとか動揺したなっていう具体例一つ教えてもらえますか。なんか例えばこんな時でしたみたいなの。
やっぱりちょっと仕事のことなんですけど、
はい、
まあ、私のやり方がちょっとその人にとって気に食わなかった時とか、
はい、
もう目を三角にして怒ってるのはもう分かってたので、もうそれを見た瞬間になんかもうなんか絶望感にこっちが苛まれちゃうっていう感じですかね、うん、はい。
あなたはすごく上手にこれを言えるんですね。
あはい。
そしたらじゃあその怒った顔を見たときに、
はい、
人間はすぐ絶望感を感じるんではなくて、
はい、
目が三角になって怒ってることを、はい、なんかとどう捉えるから自分は絶望したんだろうと思いますか。
そうですね、なんかいろいろこうなのかななのかなってい
ろ
いろ二通りか三通りかそれぐらいは考えちゃうんですよね。
例えばこの時はどんな三通りか覚えてますか。
ただイライラした感情をなんかその私自身が失敗したっていうもの自体を使ってなんかこううさを晴らすじゃないですけど、
うん、
晴らしてるっていうところでなんか怒ってるの怒りたいのかなとか、
うん、
まあ愛情をかけて私に怒ってくれるのかなとか、
うん、
大体それぐらいは考えるんですけど、
うん、
まあ、どっちだろうって迷ってる間にちょっと頭の中がパニックになっちゃったり動揺するんですよね。
おお、うん、そうするとステップとしてはとっても、
はい、
上手って言い方変なんですけど、
はい、
要するにあこの人怒ってるなって思った時に、
はい、
ちゃんとこう二面は見てるんですね。なんかあこの人イライラしてなんか勝手にうさ晴らしてんのかな、それとも、はい、いやもともと愛情かけてで怒ってる可能性もあるのかなみたいなのは頭にはちゃんとあって、
はい、
そこまで思っていられるのに、
はい、
そこからドンと絶望しますかね。それともそこ以外にもうちょっとありません、絶望になるのは。あもうこういう人とは会いたくないなんですか、それとも。
いややっぱりそのなんか絶望を感じるっていうのは結局なんか昔の自分がなんか昔のなんて言うんでしょう、こう親の顔がなんかこう重なって見えた時になんか絶望感が来るのかなとも思ってるんですよね。
の可能性もありますよね、うん、
はい、
うんうん、そうすると目の前の上司じゃない可能性ありますよね。
ああなるほど、はい、うん、
要は目の前の例えば上司だとか同僚だとかお客さんだとか、
はい、
他人の表情が良くないことになってたりすると、
はい、
そのことがきっかけで、
はい、
昔のことを思い出しちゃう自分がいるって可能性はある。
ああ、はい。
となれば、
はい、
相手のせいじゃないっていうことが一歩前進できますよね。
ああ、そうですね。多分自分の中の、問題かなとは思うんですけど。
うん。ただ、一つこう、わかることとして、
はい、
ああ、目の前の人のせいじゃないけども、僕は今動揺してるな、僕は今パニクるな、なぜなら、お父さんのあのこと、お母さんのあのことを思い出してるな、みたいな。
はい。
ちょっとそういう、こう、自己観察してみてほしいんですよね。
ああ、はい。
で、それがある時もあれば、つまりお父さんのことを思い出す時もあれば、
はい。
もしかしたら違うことを思い出すこともあるかもしれないですよね。
ああ、はい。
変な言い方ですけど、
はい。
動揺する機会をちょっと作ってほしいんですよね。
あ、動揺する機会を。
嫌なんですよ。だから本当、ちょっとずつでいいんですけれど、
はい。
ちょっとこう、例えば、そうだな、あんまりこう、責任のない場所、例えば、銀行の人と話すなのか、
はい。
コンビニで店員さんと話してみるなのか、
はい。
あんまりその、自分が責任がある場所じゃなくて、その、お客さんっていう楽な立場で、
は
い、
ああ。
で、こうなんかちょっと話をしてみたりして、
はい、
その時に向こうが、え?みたいな顔とか、まあ、はい、怒られはしないでしょうけれど、
はい、
なんか困った顔とかした時に、
はい、
あ、僕は今何を感じてるかなと、
はい、
いいタイミングでもしも誰かが怒ってくれたらって変なんですけど、
はいはい、
なんかそんな時に、自分の頭の中で何が出てくるかっていうのをちょっと考えてほしいんですよね。そうすると、そこから少しずつ解決ができる。
はい。
つまり、あなたの上手なところを一つ、二つ申し上げると、
はい。
一つはちゃんと仕分けができてるっていうことはすごく大きなことで、
あ、はい。
つまり、例えば具体例を教えてくださいって私言ったときに、
はい。
ほとんどの場合、具体例出せない人多いんです。
ああ、なるほど。
でも、このことが分かってるっていうあなたは、
はい、
実はとても良いことで。
はい、
で、これ一つ目。
はい、
で、しかも二つ目は、ああ、憂さを晴らしてるだけなのかな、この人は。それとももともと愛情があって怒ってるのかな、はい、みたいに、
はい。
自分でごにょごにょ喋ってる自分のこともちゃんと気づけてる。
ああ、はい、
うん。これは状況の言語化ができてるっていうのが一番で。
はい。
二番が、思考、自分の考え方、自分の思考の言語化ができてるって言い方をします。
あ、はい、
これできてると、いろいろ自分の自己観察が上手にできる人なはずなんです。
あ、なるほど、はい、
うん。そうすると、ま、少しずつですけど、実は目の前の人が、の原因で私はダメなんじゃなくて、
はい、
私はやっぱり過去にいろいろ辛いことがあったんだな、っていうふうに思えれば、
はい、
過去は過去だったなっていうふうに思うことも可能で、
あ、はい、
それ楽しくやってみてください。別にこれ病気っていうわけじゃないので、
は
い、アスリートでもやっていますし、
はい、
なぜ自分は試合で緊張するんだろうとか、
はい、
この緊張具合はまた小学校の時に少し厳しかったコーチのことを思い出してるなとか、
はい、
それのような感覚でこうやってみていただくと、
はい、
いろんな糸口出てくるかと思います。
あ、はい、はい、分かりました。
じゃあ、
はい、
今井先生お返しします。
はい、ありがとうございます。
はい、
お分かりいただけましたか？
あ、はい、ありがとうございます。
お父様もお母様もね、
はい、
厳しい方だったっていうことは非常にちょっとアンラッキーだったんだけども、
はい、
でもお兄さんを見てるんでしょ？
はい、見てます。はい。
容量のいいお兄さんを。ちょっと人を見るのも大切だと思うの。他人を。
ああ、はい。
だから、それは何かっていうと、
はい。
お兄さんみたい人見てて、どうやったらそうやってうまくすり抜けられるのかも、ちょっと観察してみるっていうのも一つかな。
ああ、なるほど、うん。はい。
はい。じゃあ失礼します。
はい、ありがとうございます。